79.1MHz インディーズで頑張るインディーズアーティストが送るインディーズ音楽番組カフェインボンバー。カフェインボンバー、
毎週火曜日夜9時からはカフェインボンバー、私パーソナリティの松下です。いや、最近腸内細菌の本を読んでるんですけども、私なりに一つの結論に行きまして、まあ、何かと言いますと、とてもこう腸内細菌によくですね、まあ、体に良さそうなものを食べてると、まあ、それを続けているとそういうものを欲するようになるんですね。逆にジャンクなものを食べてるとジャンクなものを食べたくなる。まあ、どういうことかと言いますと、例えばまあ二日酔いになるぐらいお酒を飲んだ夜にラーメンとか食べますよね。そうすると次の日起きるとですね、まあ、大体こう濃いもの食べたいんですね。ハンバーグとかステーキとか、胃は求めてないんですけども何か食べたい。まあ、ただですね、いい生活、まあ、さっき言っていた非常に体に良さそうな、そして腸内細菌にも良さそうな食物繊維たっぷりなものを食べてると、朝起きるとまたそういうものを食べたくなるんですね。やっぱ食べたもので腸内細菌が変わり、腸内細菌がその食べ物を求めているという、そういう結論なんですね。まあ、本にも書いてあった通りなんですけども、私の別に理屈ではないんですが、それを非常に感じたわけでございます。皆さんもちょっと意識してみてください。本日のカフェインボンバー、前半ノットフリーの爆裂お悩み相談室、そしてリニューアルしますインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。さあ、カフェインボンバー始まる前に1曲お聴きいただきましょう。ノットフリーで僕がミュージシャンになりたかったわけ。
Yeah.
この番組はアーティストの応援団カフェボンがお送りいたします。カフェインボンバー
ノットフリー爆裂お悩み相談室、本日もお悩みいただいておりません。ということで本日もネットから引っ張ってきた某質問なんとかから質問をお答えしていこうと思います。それではまず一つ目です。日本で一夫多妻制が採用されたらどうなるでしょうか。はい、ということで最初のご質問でございます。本日ノットフリーの爆裂お悩み相談室はですね、なんと4分から5分間ということで時間がちょっと短めということで、かなり糸を巻き巻きで話していかなきゃいけないんですね。糸を巻き巻きで話さなきゃいけないってどういう意味なんだろうって考えてると時間がなくなってしまうの で本日ノットフリーの3人で考えていきます。内田と門倉来てます、よろしく。
こんばんは。
ということで本日のお悩み、まあ今日この一つで終わってしまうと思うんですけれども、日本で一夫多妻制が採用されたらどうなるかということでご質問なんですけれども、まあ、まず門倉、一夫多妻制が採用されたらどうなると思うかね。
知りませんわ、まず俺に一人目をくれ。
そうですね、門倉くんに関しては一夫多妻制になってもあんまり関係ないと。どっちかっていうと被害を被るタイプですよね。
そうね、悲しくなるよね、もっとね。
だってどんどんどんどん強いオスの方にね、あの女性は集まっていきますから、そうすると門倉くんみたいな最弱のオスにはもう来なくなっちゃいますもんね。
帰ります。
おこぼれもなくなっちゃうってチャンスあるじゃないですか、おこぼれみたいなね。
ん、それは多妻制じゃないかったらでしょ。
そうそうそうそう、もしかしたら万に一つのチャンスがあるかもしれないけども、それすらもなくなってしまう。
絶対数が減っていくからね。
そうですよ、ですそうです、もう取り合いですからね。じゃあ内田敦聞いてみようかと思いますけども、はいはい、日本で一夫多妻制が採用されたらどうなるかと思う。
バラ色ですね。
バラ色ということでね、そんなにモテるんでしょうか。
いやー、そうじゃないけど、なんかちょっと夢ありませんか。
ありますよ夢、ね、
なんかこう登山とか行った時にスキンヘッドの女性、あーいいなーみたいな、あちょっと憧れがあったりとか。
何、あいろんな
何個人的ですけど、
ま、前帰りますな
帰ります。
まあそのいろんなね個性のある女性と付き合いたいとね、さすがにそうですよね、まあ、嫁がいますけどもね。いやね、嫁だけ愛すかって言ったら男って難しいですからね。やっぱ男はこう畑を求めて三千里ということですね。もう畑があればすぐ種植えをしたいという生物でございますから、悲しいですね。まあ、私に関して言えばですよ、一夫多妻制が採用されたら日本でバイアグラが飛ぶように売れるんじゃないかと。毎晩毎晩疲れて、もう本当にネガティブなこと言うと、もう毎晩誰か相手にしなきゃいけないわけでしょ、一人二人とか。そうなるとみんな疲れちゃうでしょ。そうすると仕事のやる気がなくなる、会社の生産率悪くなる、ひいては日本経済が衰退して、どんどんどんどん衰退していくと。でそれを羨む、その毎日ね他のいろんな女性とこう交わるね、その強い男子を羨んだ、そのさっき言った門倉みたいなやつが徒党を組んで北斗の拳の世界になるね。ショックっていうね、釘バット持って、もうその人たちが釘バット持って女性をこう奪いに来るみたいなね。だからこの二極化ですよ、いっぱい女性を持つ、ね、男性と全く女性を持たない男たちの戦争が始まると。怖い、
終わりましたね。
いや本当に本当に怖い世の中になると思うんですね。だからこれはですね、あんま今の段階ではこれぐらいでいいんじゃないかと。やっぱ一夫一夫制でね、やっぱ力を昔みたいなね、こう封建的なねあの感じですよね。いいですけどもね、今のこの感じだとちょっときついですけどね。そうでしょう、自由って歌われながらね、例えば同級生でパッとしなかった人がいきなりモテてて、じゃあ俺ちょっと嫁さ10人ぐらいいんだよみたいな、マジで嫁10人、すごくねみたいな。でお前5人ぐらいいんだろみたいな。おいねえけどみたいな。どうします、釘バットでぶん殴りますよね。以上ノットフリーのお悩み相談室でございました。
No! カフェインボンバー。
次はインディーズアーティストがお送りするインディーズアーティストコーナー。第1週1組目、シールドルームが送るイマジナリーラジオ、そして2組目、ニューカマーでございます、実力派バンドでかいさんが送る愉快痛快でかい、ということで、もうこの コーナータイトルからしてちょっと楽しそうですよね。まあとても実力派バンドということで、トークも実力派だと思います。毎週第1週やっていただいた松本響くんですが、第3週に移動ということで、ついにお引越しでございます。それではどうぞ。
こんばんは、サーディです。このイマジナリーラジオも、今月で丸1年、継続させていただきまして、まあ本当ですね、基本的にはバンドメンバーとフリーでお話しするんですけども、途中でゲストの方呼んだりとかですね、最近は私一人で、収録してますが、まあいろいろな形態で1年間続けられたということは本当に良い経験になりました。このような機会を与えていただいて感謝しております。本日のテーマなんですけども、肉体についてというお話をしてみたいと思います。実は私ですね、2ヶ月ぐらい前からちょっと減量ダイエットをですね、決意しまして、2ヶ月前時点でだいたいですね100キロ近く体重があったんですけども、最近ようやく90キロ割るかなみたいな状況になってきまして、まあ100あった人がね、多少減ってもあんまり見た目に変化ないんですけどね、まあ、何しろ一番ね体重があった時にはね、もう会う人会う人に太った太った言われて、挙句もう健康の心配までされるというのは続きましたんで、まあちょっとこれじゃいけないなと思ってました。私が体重増えた理由っていうのは、3年ぐらい前にですね、ベンチプレスを始めまして、でベンチプレスっていうのはですね、ベンチに寝転がって、私はフリーウェイトっていうスタイルなんですけども、バーベルを胸の上で上下にね居上するっていう、まあ、そういう種目なんですけども、それにハマってまして、でこの種目は、まあ、まず初心者はですね100キロ上げてみたいなとかね、思うのが通例なんですけども、私も例にも漏れず、ただ自分はまあ上杖があったんで、体重を増やしてやれば早く目標達成できるんじゃないかと思って、まあ、それでだいぶですね食事の量とか増やしたりして、でまあ中年だから泣き飛んのも早いんですよね。でまあおかげさまで100キロ上げることができましたが、まあ体重もですね100キロに近づいたという、まあ、話なんですね。でまあ目標達成して気も済んだんで、まあ、ちょっと体重を減らしてやろうかなと思ってですね、2ヶ月ぐらいで、まあ、7キロぐらいですかね、体重を落としました。太ってる時はあんまり自分が太ってるぞっていうね自覚はなくて、ただ物にもたれかかるとやっぱりね物が壊れたりとかですね、壊すつもりじゃないんですけど壊れたりとかですね、あとはズボンの股がねよく破けましたね、何着もビリビリと破けましたね。で体重減らしてみると、まあベルトの穴もね、また縮んでいったりして、あ今まで太っていたんだなって改めて気がつくっていう話なんですけども、私もともと学生の頃は55キロしか体重がなくてですね、まあその頃の自分の感触だとか完全に忘れてしまいましたけどね。ただまあちょっとそのひょっとした体格があんまり好きでなくて、なんかがっちりしたいなみたいなね憧れは当時ありましたね。でとにかく結構まあね陰にこもるような性格もしてましたしね、私は一生を通して体重の増減が非常に激しい人間だと思うんですが、数年単位で見ても10キロぐらいですね増減するんですが、 まあ、それに比べて体型をずっと維持してる人っていうのは本当に、まあ ね、すごいなと思うんですけどね。私はすごく変動があります。ただ痩せていた時で今回みたいに太った時で筋肉量が多い時とかですね、時期時期によってやっぱりこう精神に与える影響ってあるんじゃないかな。肉体が精神を作る部分っていうのも、まあまあ精神もまた肉体を作ると思うし、非常にこう相関関係なんじゃないかなとね、実体験を持って思うんですね。で、まあちょっとですね、仕事でもプレッシャー感じるような仕事の立場になったりして、ベンチプレスっていうのは本当にもうそのまんまですね、重りを居上する、まあ、重りを跳ね返すような運動をしますんで、そういう力が体に宿るっていうのはね、なんかその仕事と向き合う上でも非常に、リンクするのかなと思いながらね、やってます。まあベンチプレスっていうのは100キロが一つの皆さん目標とか言って、もっと本格的にやってる人はね、100どころじゃなくてはるかに重たい重りをやってるんですが、まあ、ちょっと私はそれだけに特化してるっていうんじゃないんで、ただねやっぱり何かしら運動っていうのはやっておきたいなと思いますね。現代の仕事ってやっぱどうしてもデスクワークだとか、肉体よりも頭や精神を使うことも多いと思うんですが、やっぱり体を動かしておくっていうのはね、すごく心のバランスを取る上でもいいのかなと思います。まあそんなわけで今日は、まあ、肉体についてなんていうねテーマにしましたけども、まあ単なるダイエットと筋トレの話だったんですけどもね、まあ私孤独をテーマに、まあこのラジオでよくお話しすること多いんですけども、まあ肉体っていうのもね、ものすごくどんな孤独な人であろうと肉体は伴侶ですから、まあそれをどういう形に持っていくのかなとね、大事なんじゃないかなって思います。まあ、私は中年に差し掛かってきましたけども、まあ今が一番肉体的に元気でありたいと思って、まあ、本当に運動を始める前よりずっとね、心身ともに健康になってきたかななんて思います。まあ非常に格好に似つかわしくない内容なんですが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。じゃあ皆様良い夜をお過ごしください。
こんばんは、
でかいです。
声低いね。
上げて。
元はこういう声なんでね。こういう声なんですけど。
初めまして、でかいです。
でかいです。
でかいです。
でかい。
じゃあ今日は自己紹介からやろうと思います。まずはボーカルから。はい、
ボーカルの。
これ消えちゃったで大丈夫。
フルネームで言わなきゃいけないの。
いや、じゃ
あ。ともちゃんに。
ともちゃんに。
ともちゃんです。
まあ、そんなやつの低いテンション低いから、ね、
ちょっとドスの効いたトモちゃんです。
そうです、ギターはボスです。
ベースの軍曹です。
ドラムの翔平です。
はい、
はい、
ということでね、4人で、でかいというね、なんででかいって言いますかとね。
あ、じゃあ今日でかいのバンド名が決まった経緯から話
して。そうですね、
これ、まあ、翔ちゃんは3回目のライブから合流だったんですけど、はじめベースの軍曹が、バンドやりたいと、ハードなロックをやりたいと、まあ、いうので、まあ、正直な話、ボーカルいい人いたらやってもいいよみたいな話をこう期待したわけですね。そしたらなんかこう俺が個人的に父ちゃんが前ディープアップのチャイルドインタイム歌ってるの見たことあって、そうそう、あの人を歌ってくれるんだったらバンドやってもいいよって言ったんだけど、 まあダメは元々で聞いてみっかみたいな、
うん、
いや その時ちょうどね、うん、なんか軍曹さんとね、うん、
別なね
別な件でちょっと会いましてですね、
そうそう、
いやなんかちょっと一緒にやりたいねっていう、そうそうそう、ちょうどタイミングが
そうね
バッチリこんな感じで、
そうだね、いやまさかお返事、ね、いいお返事をもらえるとはお忙しい方なのでね、思ってなかったですけどね、
そうそう、
そんな感じでですね、
そうそう、
はい、まあ太田がお仕事ということもあったのでなかなか忙しいんじゃないですかねなんていうことを聞いて、そしたらまあ割と2つ返事でやってくれるっていうんで、新宿のあの東南口にあるあのハブに集まったんだね、
そうですね、
はいはい、うん、覚えて
ません、またいいところに集まりになって
なんで本当に覚えてないの、
うん、そしたらね、あの店員の女の子が
めちゃめちゃ可愛かった、
そうか、そうめっちゃなんか子供みたいなね、
あの小人さんみたいな、
そうそうそうそうそう、
そうそうそう、ハブってなんかあのなんだっけ、あのショットみたいなやつで、うん、500円ぐらいで買いませんかみたいな感じで、ね、お店回るんだよね、あの、うん、テキーラショットみたいな、そしたらなんかその女の子すごいちっちゃくて可愛いから、うん、2人で
私たち半分くらいですか、
なん
か
そうなんだ、半分くらいだったね、もう本当にあの、うん、あれだよ、なんだっけ、宇宙人、
宇宙人、囚われた
宇宙人、囚われた宇宙人状態だったよね、
うん、で、まあなんかその写真あの撮って、まあ、頭でかいねみたいな話になって、うん、まあ女性2人とも170オーバーが2人ともいるっていうこともあって、
怖いです、
うん、まあボスもね180ぐらい、
うん、
逆ある
で、まあこの2人結構キャラクター立つねっていうことで、じゃあもうバドベはあんたら2人でかいからでかいでいいじゃんみたいな、
あんたら2人あんたら2人って叫んだ
け
どさ、
ちょっと心外だよね、いや君一番でかいじゃん、
そうじゃんみたいな、
でかいに なりました、まあまああとはまあ、 あのただでかいって本当はカタカナで書いてもよかったんだけど、でかをカタカナでいいよひらがなっても考えたんだけど、全然それだとネット検索でヒットしねえなって、まあ、結局 DE 怪物の怪、うん、びっくりマークつきと、うん、いうことで今でかいになりました、
はい、ね、本当の発音はでっかいなんですよ、
え、それ
違う、違う、違う、
マジで
フランス語なんです、
フランス語
フランス語なの、フランス語だったの、
じゃああれだね、フランスツアーとだとデュカイ、
デュカイ
なんかあれみたいだね、デュカイみたいで、
ね、いい、
フランス語、
いやいやいや、フランス語なの本当は、
違う、
あ、そうだった、
違う
今知ったってね、
何でもないですよ、ただ当て込みました、
うん、
で、まあその時結構いろいろ話がポンポンとこう決まってトントン拍子な感じなんですけど、今皆さんぜひステージね、9月15日見に来てもらいたいな、これ、はい、六本木の新世界だっけ、お昼のライブなんだよね、なんと出番が12時から、
わお、
素敵、
早い時間、
もし、まあね、大人には
健全な、
いや、これ健全健全、
はい、
六本木の昼だよ、
そうなんですよ、六本木の昼
お子様お誘い、
あ、そうそう、お子様
の上でも、
はい、
大丈夫かもしれない、
大丈夫、
大丈夫、
ただね、あの私たちを見てこうびっくりして泣いちゃうかもしれないんでね、お子様ね、でかすぎてね、
免疫をつけるのはいいことだよ、
まあ、しかもね、その日はそれから俺たちはまっすぐ新宿に行ってたから、
そうですね、
まあ、夜の部っていうのもあって、はい、夜の部はライブフリークなんですね、
はい、
これは夕方以降なんですけどね、
大人の時間、大人の時間、
なんとは曲を被らないように仕込みをこれからしなきゃいけないっていう、
私たちちょっと死ぬよね、ね、
そう、
なんでなんで、なんで
今プロ野球選手でもダブルヘッダーやんない
やんない
これからみんな体を作るということで
大丈夫だ、
まあ、
ブラック企業ならぬブラックバンド、
まあそうそう、まあ、ブラックバンドはね、やっぱり見に来てもらうと分かるんですけど、まあ、ボーカルとベースのこの女性2人がですね、なんと、ボンテージというのが売りでございます。
これも気にするほどのもんかなという。
まあまあこれもね実はハブで決まった。
テイリーみたいな。
なんかもじもじくんかなみたいな。まあこれはちょっと世代がバレる話でしたけど。
ものすごい迫力です。
はい。ということで、まあ最近なんかねすごい、俺1回目のライブ忘れもしないんだけど、ともちゃんがなんか10センチぐらいのヒールみたいな履いて、着替えてトイレから出てきた時に、うん、俺さすがの俺も見上げたって、
ちょっとマジ
で、
マジで、
でけー、
さすがにあのもうヒールを履いてちょっとね動くのは、はい、
まあ。
というわけで、
はい、
これから、8回、
はい、
なりますんでどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。なんか質問があれば送ってくださいね。はい、でかいに質問があればね、
何でも答えますよ。
こちらまで、はい、こちらまで出るんかしら。はい、どうも。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
カフェインボンバ
ー、カフェインボンバーいかがでしたでしょうか。いやー本当ね、冒頭話しましたね、腸内細菌、まあいろんなことねテレビでもやるようになりましたけども、本当にいろんなこと学んで注意していくとね、まあ、体って調子良くなりますしね、あ、こんなことによっていろんな不調があったり健康だったりしたんだななんて、そして精神にもね影響を及ぼしますしね、これは非常に勉強する価値があるもんだと思いますね。まあ、ということでまた来週お会いしましょう。さようなら。
この番組はアーティストの応援団カフェボンの制作でお送りいたしました。
あるがままで、そのままでいい、その。